ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。新年1回目のサルトルのミキテクテクマップは1月17日阪神淡路大震災 1.17 追悼式典が三木市立市民活動センターにて開催をされます。この 1.17 の追悼式典を主催されている神戸ココナ、その神戸ココナの代表の杉山さんに、杉山夫妻に、今日はお越しをいただきまして、いろいろとお話を伺います。杉山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、これね、もう今年がちょうど30年、30周年という、まあ、節目の年なんですけれども、あの神戸ココナと神戸というふうに名前がついておりますけれども、あの神戸ココナは、三木市の団体なんですね。
そうですね。
はい、はいはい。これまでね、あのどんなことをやってきたかということも含めましてお話を伺いたいなというふうに思うんですが、あの神戸ココナ、あのこんな団体ですっていうことで、まずは神戸ココナ のグループの紹介をいただきたいんですけども、お願いできますでしょうか。
神戸ココナは、もともと、東遊園地の方で、うん、竹灯籠を並べて、うん、追悼式典をやってたんですけど、はい、20年、震災から20年でちょっと高齢化ということもあり、うんうん、会を一旦解散という形になりまして、うん、そこからちょっとやっぱり残ったメンバーは何かやっぱりやりたいということで、うん、新たに神戸ココナというふうに名前を変えて、うん、場所をまあ三木の方に移して、うん、三木で追悼式をしようかという形で今に至ってますね。
あの皆さんね、思い浮かべていただいている絵があると思うんですよね。毎年この東遊園地で竹灯籠が並べられているあの様子ですよね。何かこうメッセージが、竹灯籠でもってメッセージを表しているという、まあ、そういうものがあのよくテレビで出ておりますけれども、それに、神戸ココナは関わられてたということなんですね。
はい、そうですね。
はい。でそれはあの一体どういうところか、まあ、三木の方じゃないですか、どういう思いからそれに関わってたとかいうのはあるんですか。
はい、私たちが、この神戸市民、前身が神戸市民交流会というグループで、うんうん、まあ、その神戸でずっと追悼式をされてたんですけど、うん、その関わりのきっかけというのは、うん、そのろうそく作りっていうのを募集してまして、ボランティアを、うんうん、それに参加したのが最初のきっかけになりますね。うん、そこから、はい、ずっと会の活動に参加させていただいて、うん、今に至っています。うん、
今回この市民活動センターで、まあ、外ですよね、はい、行われるにあたって、この1年間でやられてきたことっていうのをちょっとまあ教えていただけたらと思うんですけれども。
はい、はい、まず、うちの大きな活動としまして、この次回あの1月17日の開催される阪神淡路大震災っていうのがまず最初にありまして、はい、その後には、3月、うんうん、はい、東日本大震災というのがありまして、はいはい、それでそこの宮城県名取市閖上っていうところと、うん、発災直後と交流がありまして、はいはい、それであの行ったり3月に行って8月に行って、はい、そしてこの1月17日には向こうの方が来られて、うんうん、交流っていうのもずっと続けています。
はい、
そしてこの度1月1日に発生しました能登半島地震、
はい、
我々そう地震があったということで、うん、何かできないかということで、うん、炊き出しに入ったのをきっかけに向こうの方とも交流が深まっています。
うん、はい、ね、本当にあの1月1日もう正月からもう何が起こったんだというような あの、震災が北陸での震災が起こった、ね、それにも、炊き出しボランティアということで参加されたということなんですね。
そうですね、もうやっぱり何か、ね、震災で苦労されている、うん、はい、亡くなられている方がいらっしゃるんで、うん、国難として何ができるかということで、うんうん、まずは今は炊き出しという形で生かしていただいて、うん、炊き出しの後に、うん、あの仮設の方と皆さんと一緒に、うん、追悼といった形で竹灯籠を並べて毎回追悼させていただいてます。
この炊き出しもあの回数もそれ1回2回じゃないんですよね。
そうですね、やっぱりこう、はい、何でもそうですけどやっぱり継続して支援していくっていうことが大切だと思うので、うんうんうんうん、我々はそう最初発災後に、うん、物資として、うん、あの送らせていただいたの、うんうん、その後には義援金なりも送らせていただいて、うんうん、その後にずっと炊き出し、大体月1ペースぐらいですかね、
うん、そうですか、
そんな感じで、はい、はい、あのタコ島っていうところに行かせていただいて、はい、炊き出しをさせていただいてます、はいはい、
あのタコ島なんですけど、まあ、そのタコ島のあるところっていうのは市が珠洲市なんですよね。
そうですね、は
い、その珠洲市のタコ島っていうところで、ずっとこう炊き出しをされてきた、
はい、
だからなんですか、あの炊き出しもちょっとこうタコにまつわるようなものをやってると聞きましたけど、
はい、そういう形で、はい、タコに関わるというか、携わるものも、はい、提供させていただいてますね、
はいはい、それがすっごいあの向こうの方には喜ばれると
。本当ね、はい、その特にのたこ焼きなんかは、はい、関西のね、もう食べ物ですから、うん、向こうの方は結構ね、関西に関われてる方、関西出身の方もたくさんおられて、うん、たこ焼きを見て皆さん本当喜ばれて、はい、もう絶賛されてましたね、はい、特に粉もんとかもそうですね、
はいはいはい、まあ、そのたこ焼きをこうあの、ね、焼かれるわけですか。
そうです、もう実際にもうみんな待っとくんがね、はい、もう待ち遠しくて、はい、実際に入られて一緒にこうたこを一緒に焼いたりかき氷したりして、はい、したんです。それも一緒に綿菓子も全部して、はい、皆さんも進んで入ってくられて、はい、ご自分でずっと、はい、作られて、それでかえってそれがやっぱりお互いの交流ができましたね、それで。
ちょっともう前後しますけれども、まあ、その珠洲市でね、北陸の方に行かれる前は、東日本大震災の関係で閖上ですか、まあ、こちらにもこうずっとあの行かれてたということなんですけども、もう何年になりますか。2011年でしたか、はい、
この3月11日で14年目を迎えますね、
うん、もうそちらでもあのだいぶあれですかね、あの交流が深まって。
そうですね、はい、もう今ではもう本当家族のような感じですね。
そうなんですか、
はい、お互いまあ交流行き来しているんですけど、追悼っていう、はい、もうその目的よりもお互いがもうまた再会するという、うん、顔を見てまた元気かっていう感じの、うんうん、今は交流になってますね、
はい、へー、なるほど。今どうですか、その向こうの閖上の方ではだいぶあの復興の方も進んでるんでしょうか。
新しい町っていうのが出来上がって、うんうん、まあ、一応皆さんが生活される場所っていうのは出来上がりつつあるっていうのがまあ正直なところですね、
うんうん、
ただ一歩違う、うん、一歩踏み込んで、ね、路地に入るとやっぱりそのまま、うん、当時のままでもう基礎しか残ってないところもたくさんありますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
その復興の様子っていうのを一年一年こう見てこられたということですよね、はい、一方あの北陸の方はどうなんですか。
北陸に関してはもう悲しいかな、ほとんど変わってないっていうのが正直な気持ちですね、はい、まだもう瓦礫も撤去されてないし、崩れた家屋がそのまま残っている、ほぼまだ水道も電気も通ってないところもまだありますから、なかなかこうね進んでないというか、やっぱり大きな災害がまた豪雨とかまた再度地震がありましたので、うん、皆さんも頑張って立ち上がったなっていう時期にまたこう大きな災害があったので、うん、皆さん本当くじけてしまって、うん、もう大変な思いをされてますね、うん、
さてあの市民活動センターでまあ開催をされます、この度初めてなんですよね。
そうですね、
はい、市民活動センターで開催されるのは初めてということなんですが、こちらのこう中身に入っていきたいと思うんですけれども、追悼式典が時間の方が14時からなんですね。
はい、はい、14時からスタートです
、うんうんうん、この追悼式典ではどんなことをされるんでしょう。
追悼式典では、うん、神戸の、うん、三宮の東遊園地にあります、うん、 希望の明かりから、はい、明かりをいただいてきた日を、はい、うん、皆さんで竹灯籠に灯していくという形で、まあ、阪神・淡路の発生時刻は朝の5時46分だったんですけど、はい、まあ、ちょっとやっぱ朝が早いとなかなか出にくいということもあって、うんうんうん、まあ、いつも1月17日は阪神・淡路大震災、うん、東日本大震災という形でその追悼式、うん、もう合同みたいな形でしているので、お昼間の東日本大震災発生時刻の14時46分に皆さんで黙祷とあと献花をするという形になってますね、うんうん、
今回もその竹灯籠を並べられるそうですね、いうことです。今ご用意されている竹灯籠の数どれぐらいなんですか。
一応予定としたら1000本、
阪神・淡路大震災に関しての追悼式の竹の本数は大体1000本を予定しております。
はいはいはい。で、そこにはこうメッセージがもうすでに書かれていて、はい、いうということなんですね、はい、
先日 のフェスタでも、はい、皆さんが来場された皆さんが一緒に竹灯籠を作ってくださって、はい、メッセージも入れていただきました。それも当日の式典には並べさせていただいて、うん、一緒に追悼できたらと思っています。
この番組でね聞いてて、で自分もこうメッセージを書きたいわと言う方がもしおられたとしたら、当日行っても書くことはできますか。は
い、全然来ていただいて、うん、私竹を作りたい、メッセージを書きたい方おられました、はい、ぜひ声をかけていただいたら、はい、できますので、よかったら皆さん竹を作ったりメッセージを書きにぜひお越しください。
はい、これも式典が始まる前の14時までにお越しをいただけたらいいということですね。はい。で、まあ、先ほどからこの炊き出しの話とかもね、出てきましたけども、はい、この記念式典でもあるんですか。
そうですね、はい、当時やっぱりその、はい、おむすびと、おむすび、はい、豚汁っていうのが、はい、当時炊き出しでよく、ね、皆さん食されたということで、はい、その当時を再現して、うん、はい、おむすびと、はい、ドラマで、はい、ドラマでもありますけど、はい、おむすびと豚汁を再現して作りたいと思います。
あ、はい、結構な数をご用意されてるんですか。
そうですね、一応まあ 200-300 は用意しております。はい、はい、でも皆さんぜひお越しください。はい、
たくさんの方がね来てくださったらいいなと思うんですけども、さあ、そうしましたら、まあ、最後にねメッセージの方をいただきたいと思うんですけども、リスナーさんに一言お願いできますでしょうか。
はい、8歳から30年を迎えます阪神大震災ですが、やっぱり30年という月日は長いようで短いようでありますけど、やっぱりまだまだこの30年というのは通過点ということになります。追悼式はもうこれからもずっと続きますので、皆さん来ていただいて竹灯籠に手を合わせてずっと追悼をしていただければ私たちありがたいですね。
はい、
はい、
いかがですか。はい、
南海トラフがもう、ね、近いうちに起こるっていうことを言われているので、うん、やっぱり阪神大震災の教訓を若い方、知らない方もいらっしゃるので、やっぱりこういう追悼式とかでちょっと知っていただいて防災意識も高めていっていただけたらなとは思います。
はい、はい、分かりました。もうこれ誰が来てもでもいいんですよね。
もうたくさんぜひは来ていただけたら嬉しいですね。
はい、はいはい、もう当日別にこう予約することなく
全然大丈夫です。
はい、こちら、三木市立市民活動センターにお越しをいただいて、で、メッセージ書きたいんだけど、あるいは手を合わせたいんだけど、はい、いうということで、多くの方々に、お越しをいただければと思います。
はい、はいはい、皆さんお待ちしております。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
神戸ココナの、杉山さんご夫妻にお越しをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市立市民活動センターを訪ね、1月17日に市民活動センターの駐車場で行われる阪神・淡路大震災 1.17 追悼式典について、主催である三木市の市民団体神戸ココナ代表の杉山夫妻にお話を伺いました。1月17日金曜日午後2時から3時30分まで市民活動センターの駐車場で追悼式典や炊き出しが行われます。駐車場に竹灯籠を並べるためお車はご遠慮いただき、お越しの際は徒歩または公共交通機関のご利用をお願いします。サルトルのミキテクテクマップ、 この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。